内閣府原子力委員会委員長の近藤俊介先生に基調講演をお願いいたします。近藤先生は昭和45年に東京大学大学院工学系研究科博士課程原子力工学専攻でございますがを修了され、直ちに東京大学の方に奉職され、原子力工学科の発展にご尽力されてきておられます。平成11年に東京大学原子力研究総合センター長を務められまして、16年東京大学を退官され、原子力委員会委員長を務められているわけでございます。本日の基調講演の題名は、我が国における原子力開発利用現状と課題ということでお話しいただくことになっております。それでは近藤先生、よろしくお願いいたします。
ご紹介いただきました近藤でございます。早稲田大学と東京都市大学によるその共同大学院でその原子力専攻を創立するということでの創立記念シンポジウムの開催、心からお祝いを申し上げます。で、我が国 の原子力分野におきましては、近年に至りまして、関係組織 の成長期にこの分野に参加して、その発展をこれまで支えてこられた団塊世代の方々が定年退職期を迎えるようとしているということ、あるいは国際市場の拡大機運を見て原子力産業が事業拡大線として準備をしていること、さらにはその医療分野におきまして、その放射線利用が着実に拡大していることから、放射線技術者を含む人材育成に関して関心が高まっているところでございます。で、このことからいたしまして、この2つの大学が来年4月からですか、大学院の共同原子力専攻を発足させるということは誠に時宜を得た取り組みと考えます。中村学長、そして白井総長をはじめとする関係者のこれまでのご尽力に対して深い敬意を表するとともに、今後の発展を心から記念申し上げます。で、本日は時間をいただきまして何かしゃべろうということでございますので、この低炭素社会実現のための原子力の役割と人材育成と、長新しいタイトルですが、これシンポジウム、このタイトルを念頭に置きまして、世界の原子力利用の動向と我が国 その原子力政策 の狙いとその達成のための課題ということについて個人的な見解を申し述べたいと思います。で、世界の原子力発電規模はこの絵にありますように、1970年代に急速に拡大しましたけれども、後半に至りまして石油危機によるそのエネルギー価格体系に劇的な変化が生じまして、エネルギー需要がの伸びがスローダウンしたということ、そして1979年にはスリーマイルアイランド原子力発電所で事故があり、1986年には当時ソ連邦 のウクライナで のチェルノビル原子力発電所の事故があったということで、原子力に対する人々の不安感が増大していました。さらに北海からのエネルギー供給が始まったこともありまして、欧米では1980年代後半から原子力に対する関心をなく薄れてしまったということがございます。ただし、その人口あたりのエネルギー資源量が小さいアジアでは、日本、韓国を中心に建設が続き、2000年代に入りましてからは中国、それからインド等でもその原子力の発電所の建設が始まったということでありまして、現在ただいまでは31という30カ国1地域と、台湾のことを1地域と言ってるんですか、で、この436基372ギガワットの原子力発電設備が運転されて、世界の電力の 15%、 位置エネルギーでいうと 5.5% を供給するまでに至っているわけです。で、最近に至りましては、その 先ほどお話もありましたように中国あるいはインドではバスの10機、20機、30機という単位で議論が進められておりまして、相当な勢いで規模が伸びていくということでございます。また久しく建設がなかった欧州でも現在2機の建設が進められ、また米国でもエネルギーの中東依存性を下げたいということで政府が原子力発電 の、 その新規建設、これ30年ぶりになりますので大変リスクが大きいということで、工期の遅れ等に伴うその投資リスク、これをその小さくするための債務保証の制度を用意するということで、にわかに、その建設計画が立ち上がってきているという、そういう現状にございます。で、IAEA によりますと、現在50以上の国が IAEA になんとかその原子力やりたいんで、ちょっと教えてくれという話を持ち込んできているということでございますが、トルコとかエジプト、ベトナム、ナイジェリア等々、12の国が具体的な計画を積極的に進めようとしているということで、今後15年ぐらいのうちには70機ぐらいが建設できるかなということで、IAEA としては2030年ぐらいで750ギガワット、現在の倍ぐらいかなということを言っているところでございます。で、こうした原子力に対する関心の高まりの原因は何かということですが、整理いたしますと、ここにあります4つかな。1つは、繰り返しますけども、まず第一は原子力発電所が安全に運転されているということが多分一番重要なことかなと思います。それから2つ目はやはりその電力需要が高まっている、エネルギー、とりわけ電力需要が高まっている。それから3つ目がエネルギー資源価格の高騰と先ほどご紹介ありました。そして4つ目が地球温暖化対策の推進のために今低炭素エネルギーが必要とされるところ、大規模に発電できる技術としては原子力がその実績を証明されているということで、これに対する関心が高まったと、こんなふうに整理できるのかなというふうに思います。で、気候変動に関する政府間パネル IPCC がですね、気候変動の影響が小さくとどまるようにな水準に温室効果ガスの大気中濃度を安定化させるためには2050年で の、 その世界の温室効果ガスの排出量を2000年の半分以下にする必要があるとしたことを受けて、それを具体的にどんな形で実現するのかについてさまざまな方がスタディしていますが、その国際エネルギー機関 IEA のエネルギー技術展望2008によりますと、こんな絵がありまして、要すれば今まで通りほっとくと62ギガトンであるところ、これをその14ギガトンまで下げなきゃいかんということで、それをどういう手段で達成するかというと、さまざまな技術的手段を供給面、消費面で工夫しなきゃならないんだけれども、少なくとも原子力についてもその 6% 程度ということを担うという絵が描けるのかなと。これ他の技術もその例えばその再生可能エネルギーがやたら大きいとかですね、いろいろ気になることはあるんですけど、しかしこの原子力が 6% 担うといたしましても、これは同年のその電力の世界の電力の4分の1を原子力ということになりますので、この規模の原子力発電の実現するためには今後40年間毎年30機ぐらい原子力発電所を世界のどこかで作っているという、そういう状況でないといかんということでございまして、1年間のうちに30機って、もちろん1970年代に世界全体で30機ぐらい作った年がありますので不可能とは思いませんけれども、しかし長期間40年にあたってやるとすれば、建設資金の問題、設備、生産設備能力の問題、建設能力、そして運転要員の確保など、さまざまなボトルネックが想定されるところ、これが顕在化しないように世界の関係者が協力していくことが必要なのかなというふうに考えているところでございます。で、ところで我が国はと申しますと、1960年代後半から原子力発電を導入いたしまして、着実に設備規模を拡大してまいりましたが、2000年代に入りましてからは大体その総発電電力量の3分の1ぐらいを原子力になっているという時代という状況になっています。で、 原子力発電は海外情勢に左右されずにその発電エネルギー供給ができるということで、まあ、この国産エネルギーのブルーに勘定いたしますと、もしこれに高いとすればそのいわゆる自給率 4% でしかないあのエネルギー自給率が 19% になるというような計算がありますし、またあのこれがそのもしそのなくてですね、代わりに化石燃料の発電所が動いているとした場合と比べますと、この存在によりましてあの我が国のあの地球温室効果ガスの排出量、年間排出量3億トンぐらいでしょうか、率に直しますとその 220% の削減に貢献しているという、そんな評価ができるということかと思います。であのそこでまあ原子力委員会としてはあのこのまずそのビジョンという申しましょうか、目標としては国はそのあの、まあ、放射線がその学術産業医療などさまざまな分野においてその安全かつ効果的にまあ利用されていることはもちろん、原子力発電がその安全で経済的なエネルギー源としてあの広く利用され我が国のエネルギー安全保障と地球温暖化対策に貢献している、そういう状態をその目指すビジョンとして持つべきと考えまして、まあ、あのそこにあります7つぐらい の, その目標の達成を皆様にお願いをしているところでございます。その第一は申し上げるものなく、原子力利用が平和目的に限定される、あるいはその安全が確保されることを確かにするための取り組みをきちんとあの継続していただくということ、2つ目はあのこれに必要なインフラ、知見、学術、あるいは支えこれを支える人材をの供給を確かにして、しかもそれに対して国民の信頼を確保していくこと、3つは当然のことながら、まあ、原子力発電所をちゃんと建設し、ちゃんと運転し、あるいはちゃんと廃止措置を進めていくということ、まあ、4つ目はその使用済み燃料をどうするかですが、これについてはある期間貯蔵した後その再処理工場で再処理をして、あの回収したウラン、プルトニウムを当面はあのボックス燃料、混合酸化物燃料に加工いたしまして、ケース上で確実に使用していく。一方、その他の廃棄物、あるいはその特にその高レベル放射性廃棄物と呼ばれます、再処理過程で排出する放射性廃棄物については、あの地層処分をするということで、このための地層処分場をの開設を着実に進めていくということ。それから5つ目が、あの放射線の量でありまして、学術の進歩、産業の振興、あるいは人々の福祉向上にあの多面的に寄与すると考えられるとか、その放射線の今後とも安全かつその効果的に利用していくということでございます。それから6つ目が、まあ、研究開発ですが、より燃料利用効率の高い高速増殖炉とその燃料サイクル技術、まあ、これがメジャーでありますが、その他にまあ 中小型炉とか、それから原子炉熱を使ってまあ水素を製造する技術、さらにはその核融合技術なども、いわゆる革新的な原子力エネルギー技術の研究開発をまあ着実に進めていくことがと思っています。7つ目はこうしたあの取り組みを推進するにあたりましては、その総合兵器の観点、あるいはの我が国原子力基本法にありますように、まあもって人類の福祉の向上に貢献するとあるところ、その国民の希望願望を実現するためにも国際社会と連携協力していくということが大事かと思っています。でこの7つをそのどうやって進めるかということについて、いろいろご議論いただいて、まあ、今日そのさまざまな活動を取り組みなされているところでございますが、そのどこで、まあ、どんなことが問題課題あるかということについて、少しくそれぞれについて申し上げることにいたします。でまず第一、平和目的の担保、これは、まあ、一般的な言葉で言いますと核不拡散、ということになるわけですが、我が国はその核不拡散条約 NPT 条約というものに加盟いたしまして、原子力平和利用活動を、この条約は原子力平和利用活動というのは各国の奪い得ない権利であるということを認めた上で、各国は、まあ、核不拡散、すなわち核兵器保有国が増えないことを確実にするために、その各国が有する機微物質ですね、ウランとかプルトニウムというような爆弾に転用可能な物質についてを使う活動は全て IAEA のに申告いたしまして、そして それが本当に平和利用の目的以外に用いられていることがないということを IAEA が兼任する、いわゆる保障措置活動と呼んでますけども、この活動のもとに置くということを義務化しているわけでございます。またそのイラクでそのこの実はその申告する約束になっているところ、申告しないところで原子力活動をやってたということが発覚いたしましたので、それでさまざまな議論をいたしまして、原子力IAEA のその検査の範囲を広げると、 IAEA は臨機にですね立ち入り検査任意の場所にその置いて、例えば土壌のサンプリングをして、そのあたりで変なことしてないかということを検査できるような、そういう約束、 IAEA にそういうことをしていただくと、してもらっても文句言わないという約束をその書いた紙、これを追加議定書と言ってますが、これを受け入れることを各国に求めることにしたところでございます。で、我が国はもちろんその原子力基本法で平和利用に限定するとしているところで、原子力活動ですね、限定するとしているところでございますが、当然のことながらこうした国際約束取り決めを全て率先して受け入れて、国内にこうしたいわゆる兼任活動を行う体制を整備していますし、またこうした活動を受け入れるように近隣の国々にもお願いをするというかしら、その商用するというかしらということをやってきております。また貿易管理の世界におきましても、そのこのいわゆる NSG 国際原子力供給国グループのガイドラインというのがあるんですけども、これに加えて先ほど申し上げましたその追加議定書、これをその調印してない国には原子力輸出しないよという、そういうことを我が国の方針として展開にさらし、かつ多くの国々にもそのことをそれと同じ同調するように求めているということをやってきているところでございます。それから核物質がですね、その国として拡散する以外に、今度はそのサブナショナルと申しましょう、グループによって悪用されると、犯罪行為ですけどね、そういう我々の言葉で言うと妨害破壊行動、サボタージュとかって言ってるんですけど、そういう行為でもって安全保障上のその脅威をもたらすということが起きないようにするということも大事でありまして、したがって原子力施設はその核物質防護、これ我々フィジカルプロテクションと言ってますけど、そういうそのきちんとした防護の体制を用意いたしまして、こうした物質が不法に移転されないということ、あるいはそのもしそうだのことがあったら直ちに見つけて大事に至らないようにするという、そういう仕組みをそのについて、これは IAEA 国際原子力機関でこうしたことに関する防護のガイドラインというものが整備されてきてますので、そうしたものを我が国としては法定行為ですね、強制規定の中に取り込んで皆様に実施をお願いし、さらにはその実施の状況について立ち入り検査等をさせていただいているという状況にございます。ただそのこうしたその核物質をそのきちんとその管理、量的に管理するとか、変なところへ使われないようにするとかってことは、現場の皆さんの注意が一番大事でございまして、そこで私どもといたしましては、今原子力安全の世界でよく原子力安全文化って言葉を使うんですけれども、そのつまり安全優先、何でも安全を第一に考えましょうという文化は安全文化というわけですけど、それに加えてこの核セキュリティ文化です、今言ったその変なことに使われないようにいつも皆さんが注意しましょうと、それから保障措置文化という、そういう IAEA のその保障措置がちゃんと機能するようにいつも配慮しましょうと、またそのためにもちゃんとしたリソース、人も機材も知識もちゃんとその先ましょうということ、そういうことを大事にする文化をその、セーフガードカルチャーとか、ニュークリアセキュリティカルチャーと呼んでるんですけど、こうしたものをちゃんと職場の隅々まで徹底するようにすると、これをトップマネジメントの方にお願いをしているところでございます。次、安全の確保ですが、原子力安全につきましては、原子力安全って何だということが一番実は大事と思ってまして、これは私どもの定義ですと、健康影響を生じるような被爆等が発生しないこと、これをもって原子力安全が保たれているということにしております。で、したがってこのことが 十分確かであるようにどうするかということがそのエヴァ対策の方針として大事なんですけども、第一の方針はまずその普通の SS の活動の中で従業員の方が過剰な被曝をしない、あるいはその環境の周辺に住んでいる方が過剰な被曝をしないという、まあ、ルールがあって規制限地があるとすればそれは必ず守られるようにする、あるいはそれを超えて実行可能な限りそうした被曝が小さくなるような、これはまあアラアラと言っていますけども、そのアズローアズリーズナブルやチーパー合理的に達成できる限り低くしましょうという、こういう原則のもとで管理をしていただくということが大事。第二はまあその事故トラブルに関わることですが、まずもってその設備はその十分保守的に設計して、さまざまな自然現象による悪影響、あるいは人の間違い、あるいは機械の故障等によってその異常が発生しにくいように設計しましょうと。合わせてしかしそれにもかかわらずその異常を発生すると考えて、それが起きたらすぐめっけて現象を止める処置をするということで、いわゆるその事故ということに言いますけど、事故というのは私どもの定義だと原子炉の燃料の中にたくさんの放射性物質が入ってますので、燃料が壊れ大破損さえしなければ問題は起きないわけです。燃料が壊れることをもって事故ということにしているわけですが、そうした事故が起きないようにするということ、事故発生防止装置を用意するということにしておりますし、しかしさらにその人間のやることですから間違いがあるかもしれない、したがって燃料が壊れることも起きるかもしれないと考えなさいということをさらに申し上げまして、つまりその燃料から放射性物質がそのたくさん出ているという状況を想定して、しかもなおしかし環境従業員の方もまたその周辺の工事の方も過剰な被曝をしない状態にするような対策を用意しなさいと。これは事故影響緩和策といってますけども、こうした対策、例えば具体的にはその皆さんのよく原子力発電所の読みると必ずありそうあるその格納容器となります。これはそうした目的、原子力の寿命をほとんど使うことのない機能を期待されしてないものなんですけども、そうしたこと万が一そういう大きな放射性物質の漏洩が施設内で起きた時にも環境環境に放射性物質を出さないという意味でそういう対策を講じると、こんなことをしているわけです。でさらに、ですね、最近はこうしたそのことで全体として、しかし目標は本来の目標はその放射線被曝がという重大な被曝が発生する確率が十分小さいということが目標ですから、それ本当かしらということをちゃんと定量的に確かめるということをお願いをしておりまして、そうするとその例えばその防災対策を取った方がいいでしょうし、もう一つはそのそういう実際に事故が起こっているときに安全装置が働いているからのほほんとしてるんじゃなくて、もっと知恵を尽くしてよりその事故の規模を小さくなるような工夫をするということもあっていいでしょう。そういうそれを私どもは事故の、マネジメント、アクシデントマネジメントというの、日本語で事故管理って言ってるんですけど、あまりいい言葉じゃないんですが、こうした事故のアクシデントマネジメントとか防災対策をやっていただいて、先ほど最初の目標、つまり環境なり従業員の被曝が十分小さいということが確かに実現されるなということを、数学モデルを使って、その実証していただくということもお願いしているところでございます。で国はこうしたことがちゃんと行われるという約束を確認してから事業者にその事業を許可するということ、いわゆる事前その審査でもって許可するという制度を取っておりますし、さらにその大事なのはしかしそれが本当かなということをその確かめに行くと、これはトラスバートベリファイと言ってますけども、信用はするけどもしかしちゃんと確かめるよということでもって、時に立ち入り検査、いつでもどこでもどこまでも検査していいよという約束を取り付けてありまして、その検査官に自由に検査していただくことを受け入れていただいて、いわば透明性とかその公開性というものをその持って緊張感を持ってその取り組んでいただけることということを実現していくということが大事と思っているところでありますが、もう一つはいつもその最新の知見、我々の知見は 100% じゃないと考えて、いつも新しい知見が生まれるに違いないわけです。毎日日に日に学問は進歩するわけですし、新しいことが起こる。 ですから、そうしたその新しい知見を得たら直ちにそれが安全に対してどういう意味を持つかということをいつも調べる、まあ、こういうそのサイクルですね、まあ、これを品質保証サイクル、あるいはその品質マネジメントサイクルと一般的に言いますが、そういう活動をちゃんとやっていただくということがまあ大事と申し上げているところでございます。でこの点で最大の現在の課題は柏崎刈羽原子力発電所で設計基準事項、先ほどその自然事象で、まあ、その滅多なことを壊れないようにものを作ると申し上げた、その基準になるその設計基準地震動というものがあるわけですが、それを大幅に超える地震を経験してしまったことです。でこれはもう、そのいわば深刻なわけです。我々はこれ大体これはまあ1000年から4000年に一度ぐらいしかこんな地震が起きないよというものを大体設計基準地震動というふうに選んでるんですけど、それを超えちゃったわけですから、我々の考えは間違ってたということが分かったわけですね。それはなぜかということを直ちに多くの方に勉強していただきまして、まあ、こういうことを我々は見過ごしてたということが分かりましたので、それを全国展開していただくということを今やっている最中でございまして、まあ、これなかなか大変でありまして、その日本中のそういう断層を調べる人とかですね、そういう分析をする人、解析をする人をみんな動員してやって、まあ、そのなかなか時間がかかってましてですね、おそらく今年は終わらなくて、来年の今頃に日本中の発電所のレビューが終わるかなというふうに思っているところです。まあ、ですから私の感覚では道半ばと、そういう状況にございます。それから、以上が最初の問題なんですけど、2つ目のその原子力発電所の健全な、その継続的な運転、そして建設ということについて、これ着実にやろうよという目標に対して今何が課題かといいますとですね、やはり発電所のですね、今その稼働率が低いという問題があります。せっかくある設備がちゃんと使われてないということなんですが、それからもう一つはそのちゃんと作るという話もあるんですけど、それぞれについて課題がございます。でしかし今先ほどご紹介になりましたように、日本2020年までにとにかく温暖化ガスの排出量をうんと減らそうということですから、そのために使えるものというのは、原子力発電所は極めて大きな位置づけを示すということが、先ほどのご紹介になったとおりでございますから、なんとかこれ頑張ってほしいというのが、皆さんの切なる願い、ということであります。じゃあどうすればいいかということなんですが、稼働率の低い問題はですね、今申し上げたところが非常にネックでありまして、今、日本の発電所は大体 PWR が50P と B が 50% ぐらいずつなんですけど、 PWR は大体世界標準80、去年1年間てか今年の10月、去年の10月から今年の10月ぐらいの統計を見ますと、 PWR は 85% ぐらいの稼働率ですから、世界標準ですね。ですけど BWR は 50% ですから、でこれはなぜかというと、もう女川、それからその柏崎、そしてその鹿、浜岡とですね、柏崎、どうやるか日本では BWR ばっかり地震に狙われてですね、これは今先ほど申し上げましたような理由でですね、なかなか動かせないという状況にあるというところでございます。でこれは従って、しかし今先ほど申し上げましたように今年から来年にかけて皆さん一生懸命そのちゃんとスタディをしていただいて、問題をクリアしてにしていただくということは大切で、これは焦ってもしょうがないけど、確実にその耐震安全性の再評価作業を進めていただくところが、長期にわたって重要な取り組みというふうに思っているところでございます。それからもう一つは稼働率を上げる方法としてはですね、定期検査の仕組みを変える、これについてはもうすでに制度を作っていただいて、いわゆる信頼性中心型の保全方式を採用できるようにして、これはあとは電力会社の皆さんが信頼性のデモンストレーションのプログラムをちゃんと持って活動すれば、おのずと稼働率が上げれる、定期検査を合理化できるようにして制度は作りましたので、どうぞ頑張ってくださいという世界があります。それからもう一つは出力の向上、これはもうどこかの発電所はもうすでにタービンを取っ換えて 5% 出力増えたという発電所があるんですぐらいですから、工夫する余地はたくさんあります。お金もかかりますけど、しかし数年ので元取れるという話を聞いたことがありますが、ぜひ皆さん頑張ってというところが、この定格出力を向上したり、タービンの効率を上げると、そんな工夫で努力をしていただくということがあるのかなと思っているところでございます。 それから、まあ、新設でございますが、まあ、計画では皆さん、あの電力会社の方は今、まあ、あと2020年までに、その、まあ、10期とか20、13期とかいろいろ数字ありますけど、とにかく、まあ、きちんと作りますって計画をお持ちなんですね。問題はこれはいつちゃんと実現するかということですが、これにはいろんな要因がありますが、まあ、あの需要の想定の問題もあるんですけれど、ここに書きましたのは国民の信頼の問題であります。で今あの、いろんなアンケート調査をしてみますとですね、まあ、随分とその原子力に対する期待、原子力があった方がいいと思う人は増えてきているんですが、しかしその不安を感じますかと聞くと、まだ不安を感じるという人は 50% を超えています。ですから、やはりその原子力その推進にはですね、多様な意見をお持ちの方がいらっしゃるんだと、そういうことを前提にいたしまして、関係者は原子力発電所 の安全確保の考え方とかですね、それからその実際にこんなことやってるんだということについて、国民の皆様と対話する機会を両質の点で一層充実していただくべきかなというふうに思っているところでございます。これはヨーロッパでも同じであります。ヨーロッパでもヨーロピアン・ニュークリア・エナジー・フォーラムというのを作りましてですね、この2年ぐらい非常に精力的に国民との対話活動を始めているところであります。それがまあいくつか実りつつあるというところでございます。日本もぜひ皆さんにおかれましては、慢心することなくですね、常にその一丁目一番地からそうした対話をしようということをお願いをしたい。特に最近の、最近の政権はですね、そういう国民目線でと、対話をするということを重視していますので、ですね、そういう観点からその政府から指断されないようにぜひ頑張っていただきたいと思っております。また同時にその、原子力発電所を立地していただいている自治体には、まあ、公益の観点から国民の皆様のからさまざまなご協力をいただいて、その地域の発展のための支援をするような制度ができていますが、まあ、これどうしたらいいか、まあ、いろいろ議論があるんですけど、まあ、私基本的には常にその合理性についてチェックをしながら制度の充実を図っていくべきだと思っています。しかし何より重要なのは地域社会におきましては、その発電所を立地しておられる方が住民の一人としてその地域の持続的発展の企画推進に参加していくことですね。まあ、これが一番大事と思っています。これからますますこれが重要になっていくというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それからもう一つ、これ知的基盤と書きましたけれども、この先ほどもすでに繰り返しになりますが、先ほど申し上げましたように、こうしたことをちゃんとやっていくためには、その知的基盤がしっかりしているということについての国民の信頼も大事でありますので、そうしたことについての取り組みをきちんとやることが、まあ、これについては、まあ、大事なのは人材育成が一つの柱になるかと思っています。でこれもいろんな言い方ありますけども、人材育成に関しまして何より大事なことは、そういういい人材欲しいというメッセージが社会に出ることです。求人側が将来の可能性や仕事の意義等について説明して、いい仕事の場所があるよって言わない限り絶対に学生さんは振り向いてくれません。それから2つ目はですね、そういうことでいい仕事ができると思ったときに、そのトレーニングを行う場が必要です。こういう教育環境を整備する。そして3つ目、まあ、私はいつも申し上げてるんですけど、本当に人材、人が欲しかったら奨学金出しなさいと、これは世界 その共通のゲームのルールなんですね。奨学金を自ら作って出していくと。まあ私は最近原子力学会にもお願いをして、原子力学会としてもそうした社会にメッセージを送るために奨学金制度を整備したらということで、まあ、会員の方から寄付を集めてやるような制度を作っていただいたと思いますけれども、どこまで規模が大きいか分かりませんけど、まあ、そういうことをする、その自助の世界なんですね、これから教育、人材っていうのは、私はそこのところは非常に強調したいというふうに思っています。合わせて、もちろんその、教育システムの中ではですね、まずその日本が被爆国であるということも十分に認識した上でですね、義務教育の段階においてからですね、エネルギーの中には当然原子力を含めて、原子力あるいは放射線、放射能というキーワードを含めていいと思いますけど、そうしたことについての常識、まあ、リテラシーをその高めていただく教育をやっていただくということを、まあ、これは文科省にもずっとお願いをしてきたことであります。また大学においても、 あるいはそうしたその、一般教育とそうした教育を充実したことも大事でしょうし、さらには今日のその、催しがそうであるように、そうする専門教育 の充実ということも極めて重要と思ってますし、この場合大事なのはこの人材育成というのは世界共通のテーマですね。フランスでも今や残りたきフランス人が英語で原子力教育をする、何百人というその教育コストをですね用意しているわけでありますしですね、先日もイギリスに来ましたけど、彼らもまたそういうシステムを作っています。まあ、そういうことで世界共通で一番今どうしたらいいか迷っているのがアジアの人々です、国々です。ですからこのアジアの国々 その人材需要あるいは人材育成の願望に対して我が国がちゃんと答えていくということも極めて重要というふうに思っています。せっかくの機会にですね、そうしたことも視野に入れた取り組みを進めることを切望する次第でございます。それから燃料サイクルの取り組みにつきましてですが、これにつきましては燃料原子炉に装加した燃料を取り出した後、これ使用済み燃料と呼んでますけれども、英語では最近 used fuel というんですけど、これをどうするか、これはフィンランドとかスウェーデンはこれを廃棄物と考えて地層処分をするという取り組みを始めているところでありますが、一方でアメリカはどうしたらいいかとも悩みに悩んで、また専門家のチームを作って検討すると言って、もうそろそろそのメンバーを発表されると聞いていますが、一方日本とかフランスはこれをせっかく のまだ使用済み燃料に入っているようなウランプルトニウムを回収して最初に通じて回収して使おうじゃないかということで、そうした取り組みを始めているところでございます。で具体的には東海に最初東海最初施設というものを作りまして、そこで最初に実際にやってみつつ、大量に発生する使用済み燃料については欧州の再処理事業者に委託して再処理するということをやってきまして、現在ただいまはその欧州で回収されたプルトニウムをモックス燃料に加工して日本に持ってきて、それを原子炉に、使うという作業を計画して、いろいろなことがあってなかなかうまくいかなかったんですけど、つい今月になりまして九州電力の原子力発電所で、それが始められようとしているというそういう状況にあるということでございます。でここでの課題はですね、合わせて建設してきました六ヶ所村の大きな再処理工場ですが、これがですね今完成予定がずるずると遅れているということがありましてですね、これは何とかしなくちゃならないと思っています。これもは大変当時は苦労されておられますけど、しかしとにかくしっかりやってほしいと思っているところでございますし、それからプルサーマルは先ほど申し上げましたようなことで少し始まったんですけど、これがちゃんと進んでいくということが大事です。それから6カ所再処理工場で出てきたプルトニウムはモックス燃料に加工する必要がありますので、それを6カ所最終工場の隣にモックス燃料製造工場を建設するということが、これもまだ建設始まっていませんが、その予定で今作業しているということ、これをちゃんとやること、それからもう一つはですね、我が国は大体年間1000トンぐらいの使用済み燃料が毎年発生しますが、6カ所最終工場は800トンの処理能力しかありませんから、200トンぐらいの使用済み燃料が処理できないものが溜まってくるということで、ですからこれは予定では次の段階に建設する再処理工場で再処理しようと考えていますので、その間しばらくは貯蔵しておく必要がありますので、ですからこれを貯蔵する我々中間貯蔵と言ってますけど、この使用済み燃料の中間貯蔵施設を建設すると、これも今安全審査中で、これまた地震で少し引っかかって時間がかかってるんですけど、これを完成し建設をしていただくということがとても大事と思っているところでございます。しかし最大の課題というべきか、どれも難しいんですけど、最大の課題の一つは再処理で プロセスで出てくる廃棄物、高レベル放射性廃棄物の処分、地層処分場、大体300メートルより深いところにこれをその設置することによって、まあ、地球上に暮らす人々に何らの影響はないという、そういう状態でそのゴミを扱えるということで、これが理想形として考えられているところであります。でこれについてはですね、大体に30年から50年の間に1箇所日本にあればいいというぐらいのものなん で、 ですからですね、それで日本中の人が幸せを感じるわけですから、そうした施設を立地する県に、地域に対しては日本中の皆さんでその村のなり町なり市の発展を応援をするということではないかと考えまして、したがってそういうその日本中の人々に応援されて、自分の地域社会の持続的発展をそのやってみたいという国は、地方自治体はたくさんあるに違いないと思ってですね、これをその公募で決めるという制度を作ったんですが、まあ、極めて民主的でいいだろうということですね。それで競争していただいて、一番その元気のいいところにお願いしようと思ったんですけど、いまだ手が上がってこないという問題があります。でこれはなぜかということなんですが、まあ、それでいろいろアンケート調査をしてみますと、まだですね、やはりもう絶対嫌だという人が、まあ、3割ぐらいですかね。それから、まあ、嫌だよと、まあ、いわゆるその面倒くさいというかな、それとは、まあ、5割ぐらいですかね、4割ですからね。まあ、結局はそのやっぱりなんとなく怖いよという感じなんですけど、全然怖くないということをちゃんと説明しなきゃダメなんです、伝わって。で、この努力が足りない。どうして、我々はそのことをやるための人を決めてですね、ちゃんともうそのための組織を、法律を作って、組織を作って、その人たちが真面目にやるって言うんで頑張ってやってちょうだいと。それで、そうやってお金集めて応援する仕組みからみんな整備したんですけど、当事者がどこまで頑張っておられるか、アンケート調査を見ると頑張ってないなということだというのが現実です。まあ、原子力委員会としてはもうこれ頑張ってくれなくちゃもうこの制度全部ガラガラポンしてしまいますよと、まあ、いうことをまで申し上げてですね、努力するようにお願いをしているところであります。また承知のように今北海道の幌延とそれから岐阜県の水波にそこは処分場にしないんですけど穴掘って地下研究施設っていうのを作ってましてですね、この間どこでしたかな、300メートルまで行きましたね。それで公開しましたけど、まあ、今は200メートルぐらいのところまでは小学生も月に一度は公開してまして見に行けるようにしてます。でこういうことで処分する、こういう研究をちゃんとやってるから皆さん安心してということは言えるようにしてあるんですので、ぜひにこれについてはそういうことも使ってですね、関係者皆さんのふるさとの自治体に、帰るときがありましたら、この我が町でこそこれをやるべきということをぜひ市長さん、町長さん、村長さんに申し上げて、あるいは仲間を募ってそういうことについての勉強、これダメ元で勉強したっていいわけです。勉強するだけでもお金を差し上げましょうと言ってますのでですね、何しろ国のためになることですから、ぜひぜひお願いします。私も今十何人のその県知事さん等にお会いしてはですね、そういうことを申し上げてきているところですので、ここで言わない方がないと思ってあえて申し上げました。さて、それが今ちょっとページが飛んじゃったけど、このコップですね。以上がまあ原子力の話、エネルギーとしての原子力ですが、あとはあまり時間がありませんが、放射線の話ですか。これについてちょっと申し上げますと、放射線というのはですね、原子のレベルでこう物を見ることができる、からまあ調べることができる、そしてまた加工することができるという、まあ、こういうその特徴がまあありまして、それを使って学術とか工業、農業、さまざまな分野でまあ使われています。で、売上で見ますとですね、皆さんあんまりご存じないことが多いんですが、その半導体を作るプロセスで放射線が使われて、ですから半導体産業、それから車のタイヤ、トヨタとか会社の車のタイヤ作ってる方は、我々私の会社のタイヤは放射線使ってますって絶対新聞に広告出さないんですけど、ちょっと使っているんです。ですからそういうことですね。それからまあ電線の被覆、それから熱収縮チューブ、その皆さん そのソーセージなんかのピッとなってるのは、あれはその熱収縮性を放射線で与えているからこそ、中にあれ入れた時にそのピッと閉まってこうピンピンと張ったソーセージができて、 いるわけですね。そういう、あるいはその滅菌処理、昔は放射線殺菌って、殺菌ってどうも使わないことになって滅菌になってますが、それからもちろん私のがんの治療とかですね、診断のエクセンサス、CT、その他、こういうことで、医療分野、こんなところがその大手の放射線で利益を上げている、事業なんですが、もちろん、そこにちょっと真ん中にありますように、その食料とか飲料水ですね、それ、の世界でもですね、重要、あるいはその家畜の健康管理、絶滅梅対策とかですね、それからウリミバエの対策とか、こういうことにも使われてまして、アフリカではこの放射線技術というのは、人類の生存に関わる技術というふうにも言われてまして、それの利用についての応援をしてくれということが、日本の IAEA なり日本によくやってきているところでございます。それはその WHO がやったんじゃ、WFO とかですね、FAO か、なんかちょっと全部 IAEA がやるの大変じゃないかなという議論もあるんですけど、これ新しく天野さんはどういうふうにそこを裁くか、見ものでありますけども、そういうような状況で非常に人気があるところです。それからこの見る調べるということでですね、やはり学術が産業の分野で大活躍なのが、私たちのそのスプリングエイトですね、それから最近できました J パーク、それから理研の RI ビンファクトリーなどの設備というのは、非常にそのアドバンスなサイエンス、先端的なサイエンスの分野もあり、あるいはその非常に実は日常的なそのフォレンジックスとかですね、犯罪学とかそういう分野でも使われているということについてご承知の通りかでございます。で、これについて我々としてはですね、今残っている最大の課題はこのやっぱり医療学術活動でも放射性を使って放射性物質を使いますと廃棄物が出ますから、この廃棄物の処分をどうするかということで、今の処分体制をその整備することが、体制は一応整備したので、これから実務に実際にこの処分場を決めていくというプロセスでを、どう設計していくかということを、検討を文科省中心にお願いをしているところでございます。それから少し急いで中長期的な観点ということでお話をいたしますと、大事なのは研究開発ですが、これは2つ、一つはそのこれ中期的な観点でありますけども、今軽水炉の改良版をどうするかということが一つの課題になっていますが、だから長期的にはですね、その、より良い、いわゆる原子力を持続可能な技術にする、サステナブルニュークラテクノロジーという言葉がありますが、そういうことの観点から、高速増殖炉をの研究開発を進めていくことにして進めている状況にございます。2050年ぐらいから実用化できるということを目標に開発をしているところでございます。原子力委員会2050年からなんて言った、この数年間もいろいろな方にそんなのんきなことじゃダメじゃないかとか、いろいろと悪口はたくさんいただいたんですけど、世界はまず私どもの考えた通りになっていくということで、景気のいいことを言ってたフランスもおそらく間違いなく2050年ぐらいでしか、これを物にできないというふうに考えになってきているというふうに思ってますので、私どもとしてはJA の皆さん に産業界、学術界、総力を結集して、協力して、この技術を着実に実用化に向けて取り組んでいただけたらと思っているところでございます。さらにもちろんその他、ゴンガス炉から得られる高温ガスを用いて水の高温直接分解をするとかですね、技術とかですね、核融合の技術とかですね、こういうことについても、いろんな取り組みなされてますし、時々にはエポックメイキングな発表、新聞発表もこれからあるのかなと思ってますが、そういうこともあります。それからさらにはそのもっといいビーム、さっき放射線の技術についてももっといい放射線ビームの研究開発もそのこれから始められようとしているところでございます。 さて、それで最後のテーマはその国際社会との、まあ、連携協力でありますが、でこのテーマの第一はすでに先ほどちょっと申し上げましたけれども、そのこれから原子力を発電をやりたいという国の支援です。でこれについてはですね、 IAEA 国際原子力機関がいろんな国からそういうことを言われるものですから、 これから原子力発電をやるためにはこういうこととこういうこととこういうこととこういうことを、こういうタイム時間、スケジュールでですね整備していくことが大事ですよ。そうすると大体まあ15年後には発電所が運転開始できるでしょうという、そういうそのマイルストーンドキュメントというのを作ったんですね。それ見て途上国の皆さんは、え、15年後ですか、自分は10年後だと思ってたというところ、国が何か所か何国かありましたけど、最近はもう IA に降参して15年後だと言い換えるようになってきてまして、まあ、それで産業界の皆さん、がっくりした産業界の皆さんもいらっしゃるんですけど、まあ、それちょっと置いておきまして、そういうその、国際標準を用意してましたので、ただそれ読んだってわからない人も多いわけですから、我々としてはまあそうした IAA のにがそういうものを使ってですね、 各国へ行って、ここダメじゃないのというそのレビューをするというミッションの制度も用意していただいて、これについては日本政府はまあお金出しましてですね、そうしたレビューをやるように今しているところでございます。それからもう一つはそのドヤコサミット、去年のドヤコサミットでまあ日本政府はまあちょっとサミットの文書にですね、合意文書にまあキザですけども、その 3S とセーフティー、セキュリティー、セーフガードと3つが大事なんだと、これをちゃんとやることがその国際社会で一人前に原子力をやっていくためのいわばパスだよとですね、通行証だよということを言って、それについて日本は全面的に応援するよという、そういうその、日本イニシアチブをまあ、ね、提起し、まあ、G8 の皆さんからも endorseされたと。そういう状況にまして、まあ、やってることはセミナーやったりですね、大事だ大事だと言ってるだけじゃないかという悪口もあるんですけど、まあないよりはマシと。しかし今実質はですね、これからやはりその相手を絞って倍ですね、二国間協定をちゃんと結んで、まあ、本当にやりたい何が問題かというのをちゃんとこの我々として責任を取れるようにレビューをして、そしてそのお手伝いをするということが大事かなということで、まあそういうような二国間の取り組みについても、まあ、いろいろと力を入れてきているところでございます。それからそのもう一つは産業の問題、まあ、先ほどちょっとご紹介ありました日本の原子力産業の、まあ、国際的な評価についてお話がありましたが、まあ、要すればこれまで世界的にその需要がなかったところ、日本国内にはまあ需要があったために非常に継続的に原子力発電所を建設してきたということがあって、そこにその機器製造メーカーがちゃんと製造能力を持っているということですね。しかもそれは信頼性が高いという、まあ、日本製品だということが、日本製品が信頼性が高いというのはこの分野でもまあ評判があるということ、それからその日本でしかできないような非常に大超型の炭造品の製造能力を持っているという、いわゆるオンリーワンという企業もすでに存在している、そういうような特徴のある、国際的特徴のある日本の姿になってきているところでございます。しかし、まあ、国内のマーケットはそんな大きくありませんから、今のように3社がその、製造生きていくためにことはできませんということを私はまあ申し上げました。で、したがって、その、生きて、三者とも生きていきたいのは皆さん世界で、その、評価される存在にならないとダメですよ、ということを申し上げて、それぞれの皆さん、それぞれに努力をされて、今日至って、まだ一社も潰れてないという状況にあるのかなと思いますが、今後どうなりましょうか、ということなんですが、しかし、とにかく世界市場で勝ち抜くためには、世界市場で勝てる何かが必要です。今のところですね、日本は、オンタイム、オンバジェットで原子力発電所を作れるっていうのが評判なんです。ですから、これは日本国内なんですね。これは日本国内で、なぜかっていうと、ジェネコンの皆さんが立派だからなんですよね。だけど、海外で日本のジェネコンの仕事してませんから、あまり実際は。ですから、ここが問題点なんですね。これはアメリカに行ったら、アメリカの労働者を使って仕事しなきゃいけない。こういうことです。 まあ、中東に行くときは中東に人いないからどうするのかなって、いやその昔韓国は中東の石油企業を作るときに韓国から船でタンカーではないけれども人を運びました、ね、それで韓国人労働者でちょっといい仕事したありました。しかしこれはなかなか難しいでしょうね。ここをどうするか、これがその日本のメーカーさんの非常に重要なこれからの課題。もう一つ、日本 の、 そのオンタイムオンバジェットハイクオリティというのは、まあ、電力事業者と一緒にやったからなんですね。この電気事業者と一緒に海外出てくることはとてもない。しかもそこにあるのは日本の美意識なんですね。綺麗だとかですね、そのプラントを行ってこう指でピッと、ね、海外の発電所、海外の電気事業者が日本に来てピッと発電所のこう壁を舐めて目がつかないって感激して帰っていくわけですね。これが日本の売りだとすればですね、こういう品質とか綺麗とかこういうことに対するこだわり、これはまあ日本 の、 その美意識だと思うんですけど、これを商品にすると、このソフトウェアとかこれを体現するハードウェアを海外 の、 でその競争 の、 そのテコにするというこういうような発想を持ってぜひ勝ち抜いてくださいということを申し上げているところでございます。さて、第3はその国際核不拡散政策に対する取り組みです。で今年の4月、アメリカのオバマ大統領はチェコプラハで核不拡散努力を強化する基本方針を述べました。でそこではその NPT を強化するために IAEA の資源と権限を強化すべしと強硬に言いまして、この結果として今年の IAEA の予算は増えました。国際機関の予算はなべってゼロ成長なんですけど、今年 IAEA は 2% の成長をしたと、まあ、日本政府は結構抵抗したはずですけどね、日本は金がないと。ですと、とにかくそういうことが実際起こっているわけです。でもう一つ彼が言ったのは、その違反者に対しては直ちに的確な対応を取るべきだけれども、核兵器を放棄した国々には原子力発電、原子力平和利用の権利があると、したがってルールに基づいてその行動する、そうしたルールに基づいて行動する国の権利を否定するアプローチは決して成功しない。これはまあブッシュさんのこと言ってるのかなと思ってるんですけど、まあ、そういうことをちゃんと言ってるわけです。でさらに我々は気候変動との戦い、すべての人類が生き残る機会の増進を目指す努力の一環として原子力の力を使いこなさなければならないので、諸国が核不拡散リスクを増大させることなく原子力の平和利用を享受できるようにさまざまな取り組みをするべきだということを、まあ、これは彼はニューシビルニュークリアエナジーフレームワークと言ったんですけど、こういうものを構築しようという提案をした。まあ、私からすりますと、そのアイゼンハワーのアトムズ・フォー・ピースの演説の再来かと思うぐらい、非常にその明確にアメリカのポジション、しかも非常にその人類の福祉の観点に立った内容のあるメッセージを送ったわけです。でこれを復元したのが最近の先々週か、もう先々週ぐらいですか、クリントン国務長官がアメリカのピースインスティチュートで行った演説でありまして、この中で彼女はその我々のやることは、このニューそのフレームワークとは何だと、これはその我々は決して人の権利を制限できないんだから、途上国が自分で濃縮再処理、濃縮再処理が問題なんです。濃縮とか再処理っていうのはどうもそのこっそりちょっと組み替えて爆弾製造に使われてしまうので、これをなんとか、これはあんまりその広まらないようにしたいわけです。ですけど燃料をやっぱり誰かが濃縮欄くれなきゃやっぱり自分でやるしかないし、その誰かが使用済み燃料の面倒を見てくれなくちゃ採取しなくちゃならないなと思う、そういうことを思わないで済むように、その国際社会にそういうその選択肢をたくさん用意しておこうと、これがその先進国の責任じゃないかということを、まあ、言っているわけです。でこれに対して我が国どうするかというのは我々の今置かれているそのシチュエーションでありまして、私ども原子力委員会としてはこうしたその核不拡散と原子力平和利用の両立を目指す新しい国際秩序の形成に積極的に対応していくとべきだと考えていますし、こうしてある程度しかしその むやみにその権利を制限できないとすれば、ある程度その悪い人もいても完全に懲らしめなきゃいかんということを考えると、逆今度はそのそういうセキュリティリスクはまあゼロと思っちゃいけないので、ということで、カロ大統領はその来年4月に核セキュリティサミットというものをやって、セキュリティの観点から関係者はちゃんとやりましょうと。まあエッセンスはさっき私が申し上げました核セキュリティ文化、原子力活動のありとあらゆる活動において皆さんがこれが間違って使われると世界全体が迷惑するという観点で注意深く暮らすという、そういう文化を共有するということが多分来年の4月のサミットの一つの結論になると私は確信をしていますし、そのように提案をしているところでありますが、まあ、こういうことで世界が新しい原子力の世紀に向けて展開していこうとしている、まあ、これが今日の姿でございます。以上、大体時間になりました。世界における原子力の日本の推進というのは、まあ、人類100年の経緯に関わる問題と認識いたします。そして世界で有数の原子力大国である我が国としては、国内においては、まあ、立地地域の皆さんの社会の持続的発展を追求する、それを応援することによってこの原子力利用を推進し、我が国のエネルギーセキュリティあるいは地球温暖化対策の推進にといった、まあ、公益の実現に力をいたしていくべきでありますし、その成果を踏まえて、ただいま申しましたようなことで国際社会と共同してこの技術をそれぞれの 国の為政者が、まあ、国民の福祉のためにこれを使っていきたいという、そういう心を持ち、志のある指導者のある国を、まあ、応援をいたしまして、この国がその国が発展し、あるいは原子力技術がそうした意味で持続可能な技術として長く人類の福祉の向上に貢献していくようにしていくということが大事と思うということを申し上げた次第であります。以上で私のお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。